恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
この教会にいつもいらっしゃってる方たちはきっと牧師がいつも言っていることに気がついているかと思います。そうです、ああまた言ってるなっていう、そんな話です。私は自分でも認めますが、全体という言葉をよく使います。これは私の信仰生涯でいろいろなことを経験しながらたどり着いた言葉です。家族や友人の思いがけない困難や試練を知るとき、人の病や死に直面するときに、また不条理と思われることに直面したときに、目が開かれていったことが、全体に目を向けるということでした。全体に目を向けるということは、あなたが今向き合っているその一つの出来事が全てではないということです。先週は初代教会がヤモメたちの日々の配給にも問題が生じたときに、聖霊と知恵と信仰に満ちた七人をその問題に当たらせたということをお話ししました。彼らは教会の足元で起きていた問題に対して最高の人材をそこに配置したのです。なぜ？なぜなら、まずその足元をしっかりと固めなければ、その後に彼らが導かれていく世界宣教への道のりの足かせとなってしまうからです。その時の七人の名前が聖書には記されておりますが、その筆頭に来るのが、これまでに何度もお話ししてきましたステパノという人であり、彼は聖霊と神の知恵と信仰に満ちていたと先週お話ししました。今日はそのステパノが殉教する直前に語った説教についてお話したいと願っております。この彼の説教には敬意があります。ステパノはその時、嘘偽りの証言により捕らえられ、彼に敵対する律法学者や祭司たちに囲まれながら、議会に立たされておりました。そこで、彼が証言すべきことは明確でした。そうです。彼はそこで、イエス・キリストとはいかなるお方なのかということを証言する必要があったのです。イエス・キリストに関する証言なのですから、当然かつてイエス様が言われたことやなされたことをこと細かに語り、イエス・キリストがどんなお方であったのかということを彼は説明したのではないかと私たちは思います。しかし彼はそのようなことは一言も語らずに、思いがけない人の名前を挙げてこの説教を語り始めました。兄弟たちよ、父たちよ、お聞きください。私たちの父祖アブラハムがカランに住む前、またメソポタミアにいた時、栄光の神が彼に現れて仰せになった。あなたの土地と親族から離れてあなたに指し示す地に行きなさい。なんとステパノはイエス・キリストが生まれる約2000年前に生きた彼らユダヤ人の先祖であるアブラハムについて語り始めたのです。アブラハムはその年75歳、私が指し示す地に行きなさいという神の言葉に従い、行き先もわからないのに信仰を持って住み慣れた土地を出て行きます。 このアブラハムからイサクが生まれ、このイサクの子ヤコブからはヨセフという子が生まれ、このヨセフについてステパノはこう続けます。族長たちはヨセフを妬んでエジプトに売り飛ばした。しかし神は彼と共にいまして、あらゆる苦難から彼を救い出し、エジプト王パロの前で恵みを与え、知恵を表させた。そこでパロは彼を最高の任に就かせ、エジプト並びに王家全体の支配に当たらせた。族長とはヨセフの実の兄弟たちのことで、彼らはヨセフをエジプトに売り飛ばします。言うまでもなく、それはヨセフにとってとても辛い経験でした。しかし神は不思議な方法で彼をエジプトの最上にまで引き上げました。奴隷として売られていったものがエジプトの王に次ぐものとなったのです。このことは前代未聞のサクセスストーリーと私たちには思われます。しかし聖書はヨセフの成功にスポットライトを当てているのではなくて、このことゆえに導かれていくことに重きを置いています。ステパノはそのことについてこう語ります。時にエジプトとカナンとの全地にわたって飢饉が起こり、多くの苦難が襲ってきて、私たちの先祖たちは食物が得られなくなった。ヤコブはエジプトには食料があると聞いて、初めに先祖たちを使わしたが、二回目の時にヨセフが兄弟たちに自分の身の上を打ち明けたので、彼の親族関係がパロに知れてきた。ヨセフは使いをやって、父ヤコブと75人に上る親族一同とエジプトに招いた。ヨセフがエジプトの最層ナンバー2になったことにより、彼は自分を売り飛ばした兄弟のみならず、その一族すべてをエジプトに招き入れ、飢饉から救われます。このことゆえに、ユダヤ民族は歴史から消え去ることを免れたのです。ヨセフの人生の断片を取り上げるのなら、まさしく悲劇と思われる出来事の連続でした。しかしそれら悲劇のピースをつなぎ合わせていきますと、そこに一人の人間のみならず、ユダヤ民族を守り導く神の壮大な救いの歴史が見えてくるのです。しかしこのヨセフも人間、彼も土に帰り、時代は変わります。ステパノは続けます。神がアブラムに対して立てられた約束の時期が近づくにつれ、民は増えてエジプト全土に広がった。やがて、ヨセフのことを知らない別な王がエジプトに起こった。この王は、私たちの同族に対し策略を巡らして、先祖たちを虐待し、その幼頃を生かしておかないようにと捨てさせた。ヨセフの子孫たちはエジプトに増え広がりました。そのことに脅威を覚えたヨセフを知らないエジプトの王パロは、彼らを奴隷として酷使し始めます。時に、人の人生は自分の力ではどうすることもできない力により、不本意なところに導かれていきます。こうしてユダヤ民族は400年もの間、エジプトにつながれます。しかしそのような中、モーセという一人の男の子が生まれます。ステパノはその時のことをこう記しています。モーセが生まれたのはちょうどこの頃のことである。人はちょうどこの頃と言います。しかし私たちが言うちょうどその時ということは、すなわちそれは神が動いた時のことを意味するのです。このモーセを通して神様は長い間エジプトで奴隷となっていたユダヤ民族を救い出します。 俗に言う出エジプト。彼らはエジプトを脱出した後、40年の間荒野に行きます。その数や子供を入れれば数百万とも言われています。荒野とは、定住して暮らす場所ではありません。ましてや数百万もの人間が住む場所では決してありません。彼らは常に青草と水を求めて移動しなければならず、明日何を食べるのかというようなことを毎日考えなければならない場所です。神はそこで彼らを守り、彼らの必要な食物を与え、彼らには不足はありませんでした。そして彼らが平和に生きていくために、神は10の戒め、10戒をその荒野で彼らに与えます。私たちは出口が見えないような試練に遭うときにそれを人生の荒野と呼びます。しかし神の目から見るときに、その荒野が実は神の恵みを受ける時となるのです。皆さん、それにしましてもユダヤの民の心は固くなでした。カチカチに固くなでした。ステパノは続けます。ところが先祖たちは彼に従おうとはせず、かえって彼を退け、心の中でエジプトに憧れて、私たちを導いてくれる神々を作ってください。私たちをエジプトの地から導いてきたあのモーセがどうなったのかわかりませんからとアロンに言った。その頃、彼らは子牛の像を作り、その偶像に供え物を捧げ、自分たちの手で作ったものを祀った。打ち講じていた。そこで神は顔を背け、彼らを天の星を拝むままに任せられた。草木など生えない荒野で神は彼らに必要なものを与え続けました。彼らは無償でそれを受け養われたのです。しかしその口からは不平と不満ばかりが出てきて、彼らは自分の手でこさえた作った子牛の像や、天に瞬く星を、己が神として拝んだのです。このように彼らの民族の始まりからの歴史をステパノは、祭司や律法学者を前に語り、さらにステパノは一歩踏み込みます。彼は、この我々の先祖たちの歴史と、あなたたちとは無関係ではないのだということを言及するのです。ああ、強情で、心にも耳にも割礼のない人たちよ、あなた方はいつも聖霊に逆らっている。それはあなた方の先祖たちと同じである。一体あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が一人でもいたか。彼らは正しい方の来るのを予告した人たちを殺し、今やあなた方はその正しい方を裏切る者、また殺す者となった。あなた方は御使いたちによって伝えられた律法を受けたのにそれを守ることをしなかった。彼らの祖先のユダヤ人は神様のメッセンジャーとして送られてきた預言者たちを軽んじ、彼らを殺害し、迫害し、彼らを殺しました。それが聖書の歴史です。そのことを何度も繰り返した。そこで神様はいよいよその正しい方、すなわちイエス・キリストを彼らの元に送りました。しかし彼らはそのイエス・キリストをも十字架にかけて殺した。ステパノがここで前、誰に向かってこのことを言っているのかを、そこにいた者たちはみんな知っていました。そうです。その正しい方を殺したのは自分たちであるということは明白でありました。ステパノもそれを知って、この言葉を彼らに 突きつけたのです。ですから、このステパノの説教が終わった後に、何が起こるかは明白でありました。そう、この説教を聞いた者たちは、心の底から激しく怒り、それゆえに、ステパノは石に打たれ死んでいくのです。彼らの先祖が預言者を殺し続けてきたように、彼らも全く同じことをしたのです。ステパノは、イエスとはいかなるものなのかということを説明するために、イエス・キリストという名前に言及せずに、ユダヤ民族の歴史を最初から語りました。神はアブラムを選び、アブラムは信仰と共に生き、行き先も知らずに住み慣れた土地を離れた。そこから始まったイスラエルと共におられた神。しかし彼らは神に背き、罪を犯し続けた。それが彼らの歴史であり、そのような彼らに救いへの道であるイエス・キリストを神は私たちにお与えくださったのに、あなたたちはこのキリストを十字架にかけて殺したのだとステパノが語ったのです。イエス・キリストについて説明するために、ステパノが神の歴史の全体をお話ししたということは、このイエス・キリストはユダヤ民族の全体の物語の中におられ、イエス・キリストの生涯はその歴史とつながっていたということを示しています。そしてそれは、そのまま私たちのこの教会にも、私たちのこの人生にも当てはまるのです。この神の物語の中に身を置いていることに私たちの目が開かれていくときに、どうぞ覚えてください。私たちにはこの人生に起きてくる諸々の出来事に対して天来の光が照らされていきます。皆さん、教会の玄関に提示されています教会の歴史年表をどうぞ見てください。その年表は1923年、当時 LA ホーリネス教会の学生牧師であった樫谷純郎牧師がサンディエゴを訪れたというところから始まります。この場所は厳密に言うと、エルカホンであったと言われています。今から100年前の、100年前ですよね。100年前ですよ。100年前のエルカホンが、どんな街であったのか想像できませんが、ロサンゼルスから来た樫谷先生に、エルカホンは小さな田舎町に見えたことでしょう。先生はこのような田舎から何が始まるのかと思われたかもしれない。しかし先生はあのアブラムと同じ神への信仰を持ってイエス・キリストを伝えたに違いありません。まさか自分のこの田舎町への訪問がこの教会の始まりへとつながっていくその付箋となっているなど考えもしなかったことでしょう。こうしてその中から向井多三郎夫妻夫妻が最初のクリスチャンとなり、1930年7名のチャーターメンバーによりサンディエゴ日本人教会として創立されます。これがこの間お祝いした日です。 1930 February 9th、 この間 2月9日に私たちが90周年をお祝いした通り、その時には7人のチャーターメンバーがそこにいた。そして彼らは1938年に最初の教会堂を購入します。しかし、当時、時を同じくして、第二次世界大戦が勃発します。そのことゆえにカリフォルニアに在住している日系人は強制収容キャンプに入れられます。それはサンデー後日本人教会に集っている者たちも例外ではなく、彼らは1942年から3年間日系人収容所に入れられます。想像してみてください。新しい教会堂が与えられ、さあこれからという時に、もはや自分ではどうすることもできない世界の荒波に飲み込まれ、自由を失い、キャンプに収容される。自分の力の及ばない力によって、願ってもいない場所に移されていく。手に入れたばかりの教会の玄関には、鍵と鎖がつけられ、いつその鍵と鎖が再び解かれるのかもわからない。生活環境の厳しい収容所にいる自分たちの行く末もわからない。この教会に通っていた兄弟姉妹はそのようなところを通りました。そしてそのことはあのエジプトでのイスラエルの民のあの日々を私たちに思い起こさせるのです。そして終戦を迎えます。その時、沖本牧師が、当地で伝道を再開します。その年、1945年、沖本牧師は、キャンプから帰ってきた3人の教会メンバーと再び、この教会の灯火を掲げたんです。三人ですよ。このような過去を通り、その時から75年の年月が経ち、今私たちはここで礼拝を捧げているんです。私たちはこの教会に鍵と鎖がかけられた時にそこに居合わせたわけではありません。しかし私たちはそんな教会の物語の中に身を置いているものなんです。すなわち私たちはその物語につながる今を生きているのです。ユダヤ人にとりまして、アブラムは今でも彼らの偉大な先祖です。彼らはヨセフの度重なる試練を通してユダヤ民族を救われた神の物語に自分たちは属しており、その不思議な御業をなされたお方が今も自分の人生にも介入しているということを知っています。今も神がモーセを用いてなされた出エジプトの出来事は彼らの日々の生活と直結しています。彼らはその偉大な神の物語の全体の一部であるという自覚とともに生きているのです。そして、このことはそのまま私たちの人生にも当てはまります。我々はそれぞれの人生を送っている。その中であのことこのこと、なぜあんなことが起きたのかと私たちは人生を振り返ります。さらには、今も私たちはそれぞれいろいろなところに向き合っている。正念場というような時を過ごしている方がいるかもしれない。時にその正念場は私たちの目に全てと思われ、私たちを全く打ちのめしてしまうかのように思われます。しかし実際に目を転じれば、それが必ずしも全てではないことがわかります。アブラムが 神の言葉を受けて、静かに荷造りを始めた夜、自分を売った兄たちの冷ややかな目を、あのヨセフが見たとき、働けども働けども終わることがないエジプトの奴隷労働に彼らが従事していたとき、それは彼らの全てではありませんでした。それは彼らの神の物語の一部であり、神はそのことをも用いて大いなることをなされた。ユダヤ民族ほど世界から憎まれ、迫害を受けた民族はありません。まさしく彼らは長い間国土を持たずに世界をさまよった人たちです。しかし彼らは決して失われることはありませんでした。それどころか、あんなに小さな国なのに、その世界においてその影響力がとてつもなく大きいことを私たちは知っています。なぜ彼らは自らの存在を保ち、さらにこの世界においてかろうじて存続しているというようなことではなくて、その影響力を保ち続けることができるのでしょうか。私はこのメッセージを準備していながら思わされました。それは彼らが自分たちが通ってきた迫害も離散も、それらすべてを神の物語の中に置いて、その時々を受け止めてくることができたからではないかと。そして彼らの将来もその神の物語の中にあるということを彼らは知っているからなのでしょう。それゆえに彼らの身に何が降りかかっても、彼らはそこで打ち負かされたり、民族性を失い、自暴自棄に陥ることもなく、今日あり続けているのではないでしょうか。物語を持つ民族は強いのです。ましてやそれが、神の物語であるなら、いかがでしょうか。主にある皆さん、驚くべきことに、私たちもこの神の物語の中に生きているんです。ですから今、向き合っていることで、心が圧倒されることがありませんように。それは私たちの全てではなく、神はそのことも用いて私たちの人生を一つところに向かわしめておられるのだということをどうかお心に刻んでください。そしてこのようなことを可能にさせるのが私たちの信仰なのです。ステパノの説教はアブラムという人から始まりましたが、彼は行き先も知らずに出て行ったのです。その一人の老人の信仰からこの神の物語はすべて始まった。私たちが信仰を持って、この神の物語の中に自分を見出していくときに、私たちは今向き合っていることを、これまでに経験してきたあのこと、このことに、新しい、解釈を見出すことができるようになるのです。それが神のなせる御業です。そしてそれは私たちにとりまして当然悲しいことではなく、まさしくそれは私たちに将来と希望を与えてくれるものなのです。お祈りしましょう。天皇お父様、捨 ステパノのメッセージを通して、それが単にユダヤ民族に語られたものだけではなくして、私たちにも語られているものとしてこの朝、受け止めることができることを心から感謝いたします。主よ、私たちは本当にあまりにも近視眼的にこの世界を眺め、自分の人生を見ています。一つのことでもう私たちの目はすべて塞がれ、私たちの心は本当にどん底に落とされるようなことを私たちは経験します。しかし聖書のメッセージは、そのことがすべてではないと私たちに語り続けています。ヨセフが兄弟たちに売られたとき、あのイスラエルの民が奴隷の生活の中に置かれていたとき、また諸々の聖書の生徒たちが諸々の困難を受けていたとき、それが彼らの人生すべてではありませんでした。神はそれらをも用いて、その物語の中であなたの栄光を表してこられました。主よ、それゆえに、私たちもあなたを見上げ、この人生、あなたに許されている限り、あなたを見つめて、あなたから目を離さず、この生涯を全うしたいと願っています。どうぞ主よ、あなたと共に、この生涯を完走させてくださいますように、心からお祈り申し上げます。私たちの心の目を広げてください。聖書の出来事を通して私たちの目を大きく広げさせてください。どうぞ主よ、あなたがそのことを可能にしてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。今日もここから私たちはそれぞれの場に出てきます。いろいろなことが私たちの日々の生活に起きてきますでしょう。どうか主よ、その時にもあなたが共にいてくださって、私を見上げなさいと語りかけてくださいますように。四面楚歌と思われても常に天は開かれているということ、私たちが決して忘れることがないように、どうぞ導いていてください。この時を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。